それではまたショートメッセージしたいと思います。今日はね、電動車のショーで、やりたいと思います。で、これ実はですね、2週間前、メッセージし終わった後にすぐにこれが入ってきまして、で、電動車のショーやるの?みたいな感じがあったんですよ。で、暗いというイメージありますよね。で、哲学的なショーでもありますんで、本当にこれ最後の日にやるのかなっていうのがありました。で、先週、田川さんがメッセージされて、で、ドクタールークのメッセージがあった時に、本当にこれ、来たのかなということでずっとやってたんですけど、やっぱり共通してるんですね。つながりがあるんで、やっぱりこれは、語れというふうに言われてるのかなということで、今日は電動車のショーをやりたいと思います。で、形だけの礼拝ということでやりたいと思います。で、電動車のショーはですね、最初、一章のところに、エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉とあるんで、長い間ソロモンと考えられてきたんですけど、そうじゃないかもしれないという学者さんもいらっしゃいます。それはですね、この書かれている言葉が、ソロモンのいた時代とちょっと違うよと、それよりももっと新しいんじゃないかということと、ペルシャ語が若干含まれているから、補修語のに書かれた書じゃないかと言ってる学者もいます。ですけど、伝統的な教会ではやはりこれはソロモンの書いた書だとしている説が多いようです。で、もう皆さんご存知のように、1の2であるように、空の空と、伝道者は言う、空の空、すべては空というふうにありますように、聖書というよりは、どことなく哲学的な、どことなく諸行無常じゃないですけどね、仏教的な香りのするような、書でもあります。で、1の3に火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になろうとあるんで、なんて言いますかね。これ地上の話ですよね。火の下って書いてあるんでね。地上で何やったって空虚ですせと。クリスチャンで、死を感じている人には、当たり前の世界じゃないかと思うんですけどね。ソロモンは、知恵が与えられた。非常に賢い人だったんでしょうね。今で言えば、サイエンティストでもあり、政治家でもあり、評論家でもあり、何でも知ってると。そういう人だったからこそ、地上でのことが全て分かったんだと思います。神がなされたこの、地上で行っている法則からですね、全てが見えたんでしょうね。それで、好奇心も多分強かったんだと思います。全てのことをやったんでしょうね。それは何て言いますかね、やっちゃいけないのこともやったんだと思いますよ。性的なことでね。で、全てやって、その結果、地上では空でしたというのが、この結論だったんだと思います。で、これを読み進んで、一応ですね、12章まで全部読んだんですけど、面白いことに一つ気づきましたので、まずですね、それをちょっと紹介したいと思います。4章ですね、伝道者の4章の4章の9節ですね。ここ、二人は一人よりも勝っているという、マタイの18章のところで、ちょっと紹介しましたけど、二人であるいは三人それ以上いるところで、主もおられるというのがありましたけど、そことちょっと似ているようなところが出てきましたんで、これをちょっとお読みしますと、二人は一人よりも勝っている、二人がロークすれば良い報いがあるからだ、どちらかが倒れるとき一人がその仲間を起こす、倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ、また二人が一緒にいると、一緒に寝ると暖かいが一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。これなんで面白いかなと思ったんですけど、これ二人のこと書いてるんですよね。で、最後に出てきたところがなぜか知らないけど、十二節、三つ寄りの糸になってるんですね。あれ、二つ寄り、二つ寄りの人ってあんま聞いたことないんで、三つ寄りって書いたのかなと思ったんですけど、二人なのに三つ寄りって書いてあるんで、これもしかして、ね、皆さんもお感じのようにね、もうね、キリスト入ってくるのかな、というふうに感じました。それでこれ、ちょっとわざわざ、寄り道して、紹介してるんですけど、こういうところも、見つけたんですね。で、礼拝はですね、実はこの後、五章に書いてます。ここが今日の中心ですね。5の1節、まず神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。これよく分かんなかったんで、共同訳の方を読むと、神殿に通う足を慎むがよいというふうになってます。 で、近寄ってきことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないことだ。これですね、何言ってるかというと、まずですね、自分の足に気をつけよう。まあ、神殿に通う足を慎むがよいと。要するに、儀式的に、儀礼的に通ってんだったら、まあ、教会で言うと日曜日儀式的に通ってんだったら行かない方がいいよって言ってるようなもんですね、ここはね。で、近寄って聞くことは、これが重要ですね。身近に主を感じ、聞くこと、話すことじゃないってことですね。ここが最も重要だと書いてます。愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。これ、生贄に捧げるっていうのはまさに儀式的な行為なんですけど、これは愚かなことだというふうに言ってます。で、次も、彼らは自分たちが悪を行っていると従いまして、形式的な礼拝というのは悪だとここではっきり言ってるわけですね。で、神に近づきなさいと。遠いところにおられる神じゃなく、近くにいるんですね。近くにいるように感じないといけないわけです。で、神と心を一つにする。この間もマタイの18章で言いました。祈るときは主と心を一つにして祈らないと祈りは聞き取れないよ、聞いられないよというふうに言いましたけど、まさにそういうことですね。近寄って、で、話すんじゃなくて聞かないといけないんですね。まず聞くことから、例えば、マルタさんと、マルタとなんだっけ、マリア。どうも先出てこないんだよ。マルタとマリアいました。どっちがイエスに近かったのって話ですね。もう明らかにマリアの方が近かった。それと一緒。マリアはじっとイエスの足元にいて話を聞こうとしてた。これがまず中心なんですね。ここにあるように5の1。それがまさに、形だけの礼拝から抜け出す最初のことですね。最初の一歩になると思います。第一サムエルで言ってますね。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは羊の絞り勝る。これはサウルに対して、正した言葉ですけど、そういう言葉もあります。ただ主を見て、まず最初に聞くこと。これが第一でしょう。内なる声を聞くということですね。で、実はですね、先週、今日日曜日なんで先週ですね、中国に行ってまして、昨日の晩帰ってたんですね。急に呼び出されちゃいまして、中国に行って、あちらで中国人とまあいろいろ議論したんですけど、こちらが一言言うと1000倍返ってくるんですね。自己主張の強さにはもう参っちゃいましたけどね。もう彼ら何が起きても生き残るのは中国人かなというふうに感じました。とにかくですね、一言言うとわーっと返ってくるんですね。なんて言いますかね、もうそのうちね、耳が痛くなっちゃうんですね。で、こっちはじーっと我慢してるんですよ。で、パッと止まった時にこっちがピュッと一言言うと、またバーッと返ってくるんですね。いやーもう、で、向こうの中国人と、まあ、毎日一緒に夕食共にしたんですけど、ちょっとびっくりしましたね。日本人はよくプッツンして怒鳴り散らす人がいると。お前はよく怒鳴り散らさなかったな、って言われましたけどね。まあ、しかしまあそういう経験しました。で、ここね、この5の1のところはメッセージしようというふうに決めてましたんで、それでね、怒鳴り散らさなくて済んだかもしれないですけどね。まあよく聞いてました。中国人の言い訳をですね。まあそういう経験もしました。ですんで、今ですね、霊は燃えてるんですけど、肉体はヘロヘロなんです、実を言うと。で、5の1行って、次5の2ですね、ここも、礼拝の時の注意点書いてます。神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよと。ここもまず聞きなさいよということが書いてますね。このマタイのところ、これも先々週、3週間ぐらい前ですかね、ちょっと紹介したんですけど、異邦人のように、同じ言葉をただ繰り返しちゃいけないってこと言ってますね。ですからここもそうですね。まず聞いて、主に祈りましょうと。言葉少なくても、言葉が少ない方が、言葉が多いよりも、信仰があれば聞かれるよというところもあります。まさにその通りです。軽々しくあってはいけないと。 下手にわわわわ喋っちゃいますと、なんて言いますかね、神を天から引き下げることになっちゃうんですね。自分と同じ友達じゃないよっていうところですね。神はやはり天におられ、あなたは地にいるからだとここに書いてます。虚しい祈りにしないためにも主を感じ、まず聞くことから始めるというのは重要だと思います。それからちょっと飛びます。その後に誓いのことが出てくるんですね。軽々しく誓うなっていうのが出てきまして、 5-7 で、ここも、夢が多くなると虚しい言葉も多くなる、ただ神を恐れよということが書いてますね。欲しいものとかね、叶えて欲しいものが多くなると、やっぱり、あれくださいとかね、こうやってくださいとかやっぱり言いたくなるんでしょうけどね。でもですね、主と共にあって平安が保たれると、あまりあれしてくれこれしてくれって祈らなくとなると思うんですけどね。もう今の現実に満足しちゃうんですね。主と共にあることに満足して、あれちょうだいこれちょうだいというふうに言わなくなるような気がしますけどね。で、神を恐れよとあります。で、最後12章、ここがね、伝道者の書の結論なんですね。ちょっと12章いきたいと思います。12-1、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。若い日に創造者を覚えよっていうんで、やっぱり若くなく創造者を覚えた人よりは、若くて創造者を覚えた人はやっぱりいいんでしょうね。やっぱりで、なんて言いますか、人生が豊かになるからなんでしょう。ここはちょっとね、あんまり深く突っ込みませんけど。で、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にとあります。で、こっからですね、6節までは一般にはですね、年を取った時のことを表現しているという説明が、一般的です。多くの人はここの、に太陽と光、月と星が暗くなり、これ以降はですね、年を取ったことを表現しているんだろうと、まあ、老人になった時のことを表現しているという解釈が多いようです。しかし、なんとなくね、これ何回も読んでると、マタイのイエスが言われた週末の日にもこれ見えるんですね。太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前にとありますし、まあ、その日よく出てきますね。イザヤ書にも出てきます、その日とあります。ですから、ここ確かに年を取って、まあ、寿命が短くなった時とも言えるんですけど、まあ、週末と感じてもいいんじゃないかなという気はしてます。ちなみに12-6にですね、こうしてついに金の紐は切れってありますけど、これアメリカではシルバーコートと言われているものです。これがその魂と体をつなぎ合わせているということで、アメリカの映画を見るとよくこの紐で繋がっているような例とですね、肉体が紐で繋がっているような映画っていうのがあるんですけど、これシルバーコードって言われているもので、アメリカ人はよく知っているものですね。これは信じているアメリカ人は多いと思います。こういうのがあります。で、結論がですね、もうちょっと後ろの方にあります。12-11ですね、知恵ある者の言葉は月棒のようなもの、編集されたものはよく打ち付けられた茎のようなものである。これらは一人の羊飼いによって与えられた。ハレルヤ。まあ、これは、月棒っていうのは牛に、まあ、輝かせるためにこうやってこうつくんですね。で、牛をコントロールするためのものですね。ですから、知恵者が言葉によって人を導いている様子を表しているんでしょうね。で、それから、編集されたものはよく打ち付けられた茎のようなものであると書いてますんで、まあ、生活のですね、枠をこううまく作っていると、まあ、そういうものでしょう。で、これは、羊飼いによって与えられたものです。ですから、知恵っていうのは羊飼いといえばもうイエス・キリストを表しているっても言い過ぎじゃないと思いますね。ですから、知恵っていうのはイエス・キリストそのものであると、ここで述べているわけです。で、12節、これもね、面白い注意書き書いてますね。我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。今までいろいろ言ってきたんだけど、もう一つ注意せよっていうのは最後書いてますね。多くの本を作ることには限りがない。 多くのものに熱中すると体が疲れると。これは世の中でいろんなことやっちゃったんですね。多分、ソロモンはいろんな書物書いたんだと思いますよ。もう頭がいいんですね。ですから全てが見えちゃった。いろんなね、物理学の本も書いたかもしれないし、立法の本も書いたんでしょうね。社会科学、文化、全ての本をいっぱい書いたんだと思いますよ。ほんでもって、もうヘトヘトになって疲れちゃったんですね。ですからこれは多分ソロモンの晩年の書ですね、間違いなく。もういろんなことをやって、もう天才と言えたでしょうね。いろんなものが見えて、いろんなものを残したんだけど、もう疲れ果てたんですね。主と共にいればよかったのに、いろんなものに手を出したんですね、賢すぎて。それの告白が多分この、12節のような気がしますね。で、13節。ここが結論です。結局のところ。分かりきてるんじゃないかと思うぐらいの結論ですね。もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。もう当たり前っちゃ当たり前ですけどね。でもね、恐れるって結構ね、難しいんですよね。恐れって何でしょうって聞いたときに、多分、立法を守らないといけないと感じている人は、恐れって言われたとき恐怖って感じるでしょうね。でも、恐れって本当に恐怖なのって言うと、そうじゃないですね。恐れっていうことは、いつかまたここをですね、私なりに、喋りたいと思うんですけど、立法を守るための基礎として恐怖っていうのは多分いいと思います。新明記はそういう風になってますしね。でも、それだけじゃないよっていうのはあちこちにあるんですね。例えばですね、第一列王記、これソロモンの祈りなんですけど、8のですね、38-43ですね、8章ですね、第一列王記8章ですね。8章の30、これ第一列王記だ。8章の38ですね。ちょっとな、読みますけど。誰でもあなたの民イスラエルが、おのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけはすべての人の子の心を知っておられるからです。それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れるためです。別に罰してください。あなたが恐れるため、あなたを恐れるためですとは書いてません。で、これ、イスラエル人たちね。で、次、外国人。まあ私たちですね。私たちに対する祈りは書いてます。また、あなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆の上に遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私のされたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょうとありますように、立法を破ったら罰があって、それで怖いよと、それで恐れるよというふうには書いてません。このようにですね、恐れというのはですね、やはり感謝の気持ちも出てくる。それから、もっと言うならば絶対的な信頼ですね。主に対する絶対的な信頼というところからも出てくるものです。で、もちろん愛がそこにあるわけですね。ですから、ここで言う恐れっていうのは様々なものを含んでる。で、主と共に歩み、内なる声を聞き、大いなる恵みを受ければ受けるほど、主に対する恐れも強くなるというふうに思います。で、今日がおそらく最後のメッセージですよね。確かね、今年のね。ですけど、なんて言いますか。これから歩んでいく上で、ますますこの主を恐れるということはどういうことなのかというのを私自身、考えて、それから感じていきたいなというふうに思います。
今日の、まあ、今中尾さんのね話されたことを聞いてて、彼は、中国へ行ってたわけですね。で私はここにいたんですけど、ちょっとプリント見てほしいんですが、タイトル聞く耳を持つというね、いやこれ何なんでしょうね、不思議なんです。まさにね今読まれた、伝道の書この最後のところね、ここにね今面白かったですね、まあ、最後のね、彼の結論で知恵ある者の言葉は突き棒、編集されたものはよく打ちつけられた傷、釘のようなものであると。でこれらは一人の羊飼いによって与えられた。で全てが13節、結局のところもう全てが聞かされていることだって書いてある、ね、でヘブル書見てください。ヘブル書もうここも前から何度も言ってますが、ヘブル書の、一章ね、二節、一章一節から二節ね、昔神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。もう語られていると。そして面白いの、また伝道者の人に戻ってほしいんですけど、今の十二章十二節ね、我が子よこれ以外のことにも注意せよと。で面白いですよ、多くの本を作ることには限りがない。今日本キリスト教見てごらんなさい、本がいっぱいあるでしょ、次から次へと。果たしてそれらのものっていうのはいるんですか。あの雑誌この雑誌、あの新聞この新聞ね、あの放送局このなんとか、いります、いらない。もう本当にね、考えてみてください。プロテスタントなんてせいぜい70万ですよ。そこに新聞社何社あります、雑誌何種類出てます。何がいるんですか。もう私たちには聞かされている、すべてがですよ、すべてが聞かされている。主はもう語られたんです。え、はっきり言って雑音が多すぎる。多くのものに熱中する、まあ熱中するというのはこれ心を奪われるということです、ね、あの雑誌では何と言ってるか、この本では何と言ってるか、この新聞は何と言ってるか、疲れるだけです。なんであんなものいっぱい出てくるの。商売してるだけでしょ、商売です。多くの本を作ることには限りがない。いつまでやり続けるんだ。もう語られている。変なものに熱中するならば疲れるだけだ。まさにね、これですよ。なぜああいういろんな雑音のあるものが必要なのか。あの先生、この先生、あれこれあれこれ。聞く耳がないからです。主はもう語られている。終わりの時代は御子によって語られた。すべては聞かされている。羊飼いがね、一人の羊飼いによって与えられた。じゃあ神の側はもう終わっている。問題はどっちにあるわけ。私たち聞く耳がないんです。遠藤周作の沈黙っていう小説あるでしょ。カトリックの神父かなんかが迫害受けてさ、で、殺されそうになった時に転ぶんだよね。で、その時に神に、なんか祈ったんだけど、神は何にも喋らないと。だから彼は、まあ、裏切っちゃうわけでしょ？転ぶっていうね。で、遠藤周作沈黙って、神は語らない神だ。本当？嘘です。遠藤周作は信仰ないですよ。頭の中でぐるぐる回りやって、いわゆるカトリック文学者に過ぎない。 信仰者じゃありません。まだ三浦綾子の方がよほどよろしい、ね、その綾子はもう頭の中で空回りしてますね。遠藤周作ないですよ。神はこれほどに豊かに私たちに語るんです。あらゆる困難な状況を、いや、あらゆると追い込まれれば追い込まれるほど神の語りかけはむしろ豊かになってくるんですよ。えめん。いや、不思議だな。本当に不思議ですね。聞く耳を持つ。今年のキーワードは、混乱だって言いましたよね。そして、まあ、何年間か前から私は、古い分けということを言っているんです。クリスチャンと称する人がどんどん古い分けられる。ね。で、今年もまた、クリスチャンがいろんな事件を起こしてくれました。カトリック教徒の麻生さんがまた、わけのわからんことを言ったりやったりしてます。秋葉系オタクの人気取りだけやって何のことはない、いざという時何もできない。あのね、主の皆がこれほど落とされた年はないですよ。小泉あのね、殺人事件、あの某教会のあれですよね、クリスチャンです、岡山方か向こうの、こういう年ないですね。だけど僕は改めて言います、これはまだ序の口である。これから来年もっとすごい。で、いわゆる混乱と古い分け、これが今起きてるんです。で、それは何でか、ここに書きましたよ。それぞれの心の中の動機に従ってクリスチャンが古い分けられていくんです。あのね、古い分けっていうと神が選別してるかのように思うでしょ。違う、選別されるのはこちらの要因に従って分けられていくわけ。だからその人の心の中にある動機がどこにあるか。祈るときにギャーギャーギャーギャーギャーってね、自分の一生懸命、中国人、中国すごいですね。一言言うと戦後は帰ってくる。結構日本キリスト教徒もそうですよ。わあ、ルフィ聞いて聞いて聞いて、わあ。大変です。私たちね、心の中に何があるんですか。多くの場合自分ですね。私を受け入れて、私は何とか、私中心の人ってのは周りが一切見えなくなります。人の都合だとかそういうものに対する配慮がほとんどなくなってくる。自分の中で空回り、この動機に従ってクリスチャンが振り分けられる。ある人たちはね、こう言いますよ。神に祈ったんだけど、神は何にも答えてくれない。例えば自分はリストラされた、自分は経済的困難にある、病気にある、一生懸命主に叫んでんだけど、ちっとも主は答えてくれない。遠藤周作の沈黙だ。本当？違う。聞く耳がないんです。そして、神を呪うんですね。これ面白いですよ。私はね、いくつもそういう相談を受けてる。神を呪った瞬間から、まず内側がもう、乾いちゃう。全然その臨在がなくなってしまう。でね、主に叫んで呼んでも何の感覚もない。さらにはね、声が聞こえるようになる。悪霊の声です。ある姉妹はね、天に向かってね、呪ったの。それからね、声が聞こえるようになった。で、霊が出てくるようになった。まあ、やや病気が入ってるんですけども、多いですよ。呪う神をね。なぜ？自分の欲求が通らないから、自分の思う通りにならないから。わかります？神が答えないんじゃない、その人の動機、心の在り方がもう狂ってるからです。私たちは主人公はどっちか、先ほど中尾さん言われたように、礼拝に来るときに軽々しく来るなと。主が主なんですよ。私たちは被造物に過ぎない。私たちはその立場を忘れてね、自分が主になって十字架を持って、主の皆を持って自分の思い通りに何かをコントロールしようとする。動機がもう完全に違ってる。ならないと今度は神を呪う。盗作が起きてる。で、これがもう実際クリスチャン起きてます。起きてる。 で、面白いのはね、ジュリアス・シーザーって皆さん知ってますね。ルビコン川、祭は投げられた。ね、彼かっこいいでしょ。反乱軍として処罰されるかもしれない。しかし彼はローマに戻って元老院と戦うんだと。ね、元老院は特権階級でもって民衆を全部ないがしろにしてる。この、政策を改めなきゃいけない。で、彼は軍隊を持ってルビコン川を渡ると反逆者になるんですよ。処刑されるの。しかし彼はそのルビコン川を渡ったわけでしょ。そしていわゆる、共和制からだんだん帝制に変わっていくわけですよ。で、ローマを変えていく。そのカエザルが何て言ってるか、シーザーが何て言ってるか、人は自分の聞きたいことだけを聞いてるんだとこう言ってます。その通りです。自分の聞きたいことだけを聞きたいように聞くんですね。主がいろんなことをですね語ります。で、主がいろんな印不思議をして群衆が集まった。ある時は5000人集まりましたね。で、給食をする。ところが主が何かを語る。私は天からのパンである。私の肉を食べれば永遠に生きる。誰がこんなのを聞いておれようか。分かれていくんです。わかります。そして私は十字架につけられる。だんだんだんだんとどんどんどんどん主についてる人たちが減っていくわけね。で、最後に主の葬りのために本当に心から全部注ぎ出したのはマリアだった。ナルドの香油のね、壺を割った。本当に主の言葉を聞けている人は弟子たちじゃなかったのね。ペテロですら、主はあなたはご自愛してください、下がれサタンと言われてしまった。だけどマリアは主の言葉を本当に聞いていた。だからこの人の葬りのために香油を注いだんでしょう。こういうのようにして人々がどんどんどんどん分けられていくわけ。何によって主の言葉をどう受けるかなんです。多くの人は自分が聞きたいことを聞いてるうちはルンルンルンなんです。聞きたくないことを聞きたくない。どんどん主を離れていく。だから群衆が一言喋るごとに半分になり、また半分になる、半分になる、分けられていくんです。これが今同じことが起きています。起きている。イザヤのですね、6の10見てください。イザヤ書のですね、6の10、こう書いてありますね。ね、もうちょっと前から言いますとね、8節から見ると、私は誰を使わそう。まあ、イザヤが臨在に預かっちゃって聖なる神を見てしまったから自分は死ぬってこういうふうに言ったわけです。ところが、燃え盛る炭でね、清められるわけですよ。そして使わそうと主は言われます。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうかと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。この聖なる神に出会った後、彼はもう死ぬって言ったんです。だけど、この火によって清められた。唇が清められる。ね。そして、主は、行ってこの民に言え、聞き続けよ。これ面白いですね。聞き続けよ。だが、悟るな。見続けよ。だが、知るな。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることがないために。なぜですか、主よ。多くの人はね、このイザヤの言葉を聞く、見る、しかし悟らない、見ない、知らない。どうしてですか、主よ。私がいつまでですかと言うと、死は仰せられた。町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで、そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株である。何を言ってるわけ。一度荒廃が起きるということです。 神の民が荒れ果てて住むところもなくなる。ね。すべてがなくなってしまう。時まで人々の心が固くなにされるって書いてあるわけ。だからイザヤが一生懸命語ろうとも悟らないんです。見ても見えない、知らないんです。それはこういう荒廃が来る時まで。今、日本キリスト教はこれが起きています。荒れ果てます。この御言葉通り荒れ果てていきます、これから。心がなぜ固くななの。心を声にぶらせ、耳を遠くし、目を固く閉ざし、そして自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の声を悟り立ち返って、癒されることがないんです。癒されることがないんです。なぜ？見えない、聞こえない、悟らない、立ち返らないからです。わかります？ここで言ってる、自分の目、自分の耳、自分の心、自ら立ち返れ、自ら聞け、自ら見ようって主は言ってるけど、神の民はそれをしないと言っているんです。だから荒廃、癒されることがなくって荒廃が訪れるって言ってるわけ。今日本キリスト教はこれが起きてるわけ。わかります？それぞれの心の固くなさに従って、固くなであればあるほどこの荒廃に見舞われます。ですから2008年私は年初に混乱だと言った、古いわけだと何年も言ってる。これから2009年になってからそれがますます目に見えるところに現れてきます。そしてこれに気づくものは幸いです。今主が何をなさっているのか、この御言葉に気づく人は幸いです。しかし主をなんでこんなに私が一生懸命やっとるのにこんな状況なんですかと、もし主に対して訴えるのであれば本末転倒です。ますます荒廃します。ですからいつ自分の目で見て聞き立ち返る、そういう民がどれだけ現れるか。2009年で10分の1は残る。しかし焼き払われる。テレビの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある、聖なる末がある。何なんでしょうこれ。切り株から何か出てくるんでしょうか。聖なる末が残ると言っているんです。つまり荒廃の中にあって、聖なるということは主のために選び分かった何かが残ると言っているんですよ。わかります？目で見る限り荒廃ですよ。荒れ果てます。日本キリスト教荒れ果てます。これからはっきり言います。偉い先生がどんどん落ちてきます。今ね、学歴詐称問題って出てんだよ。あの神学博士だと宣教学博士とかみんな博士になってでしょ。全部偽物。僕本物です。僕は東大から博士もらってます。ところがわけのわからん大学ないのよ、神学校。ただ名前ディプロマ見ると言います。お金払うともらえる。日本一でっかい教会の先生も二つもらってるそうです。とは心臓やられて今倒れてます。博士になってどうすんの。博士になって福音を言うわけ。私別に博士になったんだけど、それは別に福音言うために博士になったんじゃないんですよ。関係ないそんなのは。ボロボロボロボロ、これからどんどんそういう落ちてきます。有名どころがどんどん落とされます。これが今主が行っていることです。荒れ果てます。しかし聞かない、見ない、悟らないんです。これが今起きてます。人は自分の聞きたいことだけを聞くんです。ですからね、嫌なことを言い出すと、私みたいにあいつは危険だ、あいつは痛んだ、あいつはカルトだ、ハレルヤこれが人間です。わかります？イザヤ32章3節ここもこう書いてある。一節から見ると、見よ、一人の王が正義によって治め、首長たちは公義によって司る。彼らは皆風を避ける酒どころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾きった地にある大きな岩の影のようになる。見る者は、 目を固くと出さず、聞く者は耳を傾ける。ここに一人の王が正義によって治める。一人の王、どなた？ジーザス。しかしそれを見る者は見えるんです。聞く者は耳を傾けるんです。逆に言うと、固くなな者、耳を閉ざしている者には主が何をしているか見えないんです。ですから荒野になっていく、荒れ果てていく、日本キリスト教どんどん荒れ、どうしようもない状態になりますよ、もう。はっきり言います、これは。しかしその中で主が何をしているかを知れば、主の御手を知れば、私たちはそれをむしろ、喜べる。主が終わりの時代の古い分け選別をしているんですよ。な、偽りの上に立てられますか？偽りの上にありえない。全部壊されます。見るものは見える。聞くものは聞けるんです。気短なものも心もさ、気短なものの心も知恵を悟り、どもりの下にもはっきりと早口で語ることができる。もし、もはや、知れ者が高貴な人と呼ばれることがなく、ならず者は上流の人と言われるものはない。選別が行われます。真実がどんどん明らかにされていくんです。その中で一人の人が治めているんです。混乱があったとしても。いいですか？目の前が荒廃するとしても、一人のお方が何かを成しておられるんです。聞く者の耳を持っていればわかる。見る目があればわかるんですよ。えね？これが私たちこれから起きてくる。ますます明確にそのことがわかるようになるはずです。私はこれを約2000年ぐらいからずっと言い続けてきた。自分で言いながら本当にそうなるのか。だけど内側にそういう語りかけがあるから語ってきたんです。その通りになりました。エゼキエルの 12-2 章を見てください。2節見てください。こう主は言っている。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。これが今の日本キリスト教です。反逆の家です。なぜ？自分を主より上に置いてんだもん。御言葉を持って商売をし、十字架を持って商売をし、自分の思い通りのものを作ろうとしてんだよ。誰が主になってるわけ？自分でしょ？これ反逆です。神の皆を唱えようと、唱えていたとしても、そこに同期が自分を主の上に置いてるんですよ。反逆です。巧妙な。これが今起きてるんです。ローマ 1-20、ローマ書の 1-20。あ、ここは前にも言いましたけどね。ここはちょっとカットしましょう。別のところでした。で、私たちね、この御言葉をなんで聞くことができないか。はい、ここに書いておきましたね。魂のフィルターというふうに書いておきました。ね。魂のフィルター。つまり、この思い、魂って何でしたっけ？思い、意志、感情ですね。で、この思いにフィルターがかかっているがために、御言葉が入らない。これは前回言いましたね。曲がりくねってゴツゴツしてる。で、これをね、ベックの認知の歪みって言うんですよ。ベックっていうまあ、精神学者がいて、特にうつ病の治療においてね、うつ病の人ってのは全部歪んで物事を見て、歪んで物事を解釈していくわけ。その認知の歪みがあるがために、真実を見ることができない。それを私たちは、直してもらう必要がある。なぜじゃあ認知の歪みができると思います？例えば私がね、何気なく言った言葉を全部悪意に取る人がいる。なんでそういうのが起きると思います？その人の心が、思いが歪んでるからです。つまり、自分の判断、感じ方、自分の聞いたこと、聞き方を優先してるからです。 ここに生きているのは何でしょうか。私です。だからね、うつ病の人に僕言います、あの人たちはね最も我が強い人なんですよ。あの人たちはすごいですよ。ものすごく我が強いです。絶対認めない。病んでる人ってのはそうです。今日のオチマニのこれを見てください。このフィルターを取ってもらうため、私たちは何がいるか。十字架です。私たちね、このウォッチマニーのですね、この黙想、これも本当不思議なんですね。その度ごとに、まあ、主が、なんていうか、同期して、ね、私の語ることとちょうど同じようなことを与えて くださるんですが、彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストを誇りとし、肉に頼らない。割礼っていうのは他の人類とユダヤ人を分ける印だったわけ。これ肉体のもの、肉のものですよ。じゃあ私たちクリスチャンと他の人々は何によって分けられるんですか。慈善をすること、マザーテレサみたいに、ね、ソロモンみたいに知恵をひけらかすこと、あるいは日本キリスト教徒みたいに善良になること、あるいは聖霊カリスマ派みたいに熱心になること、いや、こういうのはいろんな人持ってる。で、神の民もあるでしょう。しかし、ね、神の民にとってあって他の人にないものがあるって言ってるわけ。それは何か。自己確信の欠如である。皆さん、クリスチャンだったら自信がますます出てきます。自分がますます自信が出てくる人。あるいはクリスチャンになったらますます自信に溢れるようになった人。わお、私たちはますます自信を失うんです。これが心に割礼を受けるということです。つまり自分の何かに一切頼らない。箴言にも言ってましたよね。三章でしたっけね、箴言三章にこう言ってるでしょ。まあ、一節から見ると、我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよう。そうすればあなたに長い人、命の年と平安が増し加えられる。どうすればいいの？神の命令に心を留めよう。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に好意と聡明を得よう。そして五節です。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。えめ、私たちの認知のフィルターが取れるってことね。歪みが取れるということね。自分の何かの判断に頼らない。自分の感じ方とか自分の、ね、知恵とか何かに頼らない。これが割礼を受けている唯一クリスチャンと世の人とを分ける印なんですよ。だから自己確信の強い人っていうのはいるでしょ。私が、私たちはますます自己確信を失います。自分がいかに頼りにならないかね、いかに自分の判断があまりよろしくないか、どんどん自信を失っていくんですよ。そして逆にあらゆるところで主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにしてくださる。自分を知恵あるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。むしろ自己確信を失い、自信を失い、自分の何者にも頼らなくなればなるほど道がまっすぐになる。道がまっすぐになるということは御言葉をまっすぐに聞くことができる。御言葉をまっすぐに聞くことができるということは信仰が生まれる。なぜ？信仰はどこから来るんですか？キリストの言葉を聞くことから来るね。この信仰が増し加われば増し加わるほど私たちは幸いを得るからですよ。すべて私たちに必要なものはもう与えられている、語られている。それが私のものになっていくわけ。これを私は私かって言ってるのね。私かって化ける、つまり客観的だったんでしょ。 十字架客観的でしょ ?2000 年前。私と何も関係なかった。しかしそれが聞く。まっすぐに聞く。聞くと内側に信仰が生まれる。生まれるとそれがその通りになる。私はその健やかさ、恵み、祝福、あらゆる良きものを経験していく。私のものになっていくわけ。ですから信仰というのは、ね、主のなしてくださったことを私化していくことなわけ。そのための鍵は何？これです。あらゆるところで主を認めよ。自分の賢いと思ってはならない。主により頼め。自分の自信を砕かれよ。これが割礼です。割礼です。神の民を分ける。ね、他の人から分ける印は、肉に対する確信が打ち砕かれて、ただ主ご自身のみに頼る姿勢である。エーメン。この十字架の経験を自分に頼らない自分のその自信が砕かれてしまう。ここを経ることによって私たちの魂はまっすぐにされる。思いがまっすぐにされる。それによってまっすぐに御言葉を聞ける。と、魂はどういう状態か。ロゴス、神の御言葉。書かれた御言葉ね。これ、客観的な御言葉。これが、いいですか？霊、内側に御霊がいますね。御霊はどういうお方でしたっけ？真理の霊です。私たちをあらゆる真理に導く霊ですね。この御言葉が内側で外側にあるこの言葉を確証するわけ。証明するわけ。この時内側にその御言葉が私のものである。私化されるわけ。詩編には何て書いてありました？詩編119編でしたっけ？御言葉が開けると開けると光を放ち、無学なものに知恵を与える。これが私たちの中に起きるんですよ。全然関係なかった言葉がね、ふっと語られる。あ、聞いたんです私は。今自分の抱えている問題があります。どうあがいても何ともならなかった。ね。その言葉に対して、その状況に対して主が一言御言葉をね、語る。来るんです。ああ、ハレルヤ。解けるんです。終わった。わかるんです。いろんな問題抱えてるでしょ？ね、私もね、こうやって遊びほうけてますけども、いろんなの抱えてるんですよ。もう重たいんですよ。肩は凝るし。徳川家康のもとに行く人生は重荷を背負って坂道を登るかごとし。なんかそう見えなくって、なんかいつも遊んでるように見えるらしいんですけどね。ある問題をずっとある。しかしこれに対してね、あ、終わった。語られる。で、ある時まあ言いましたね、この前ね。主がある言葉を語ったのね。私は思わず笑ってしまった。ね。主はなんで、ありえますかそんなことが。全くアブラハムと、サラ、あれと同じ。主を、なんでですか？ありえない。笑いますね、あれはね、本当に。あまりにもその自分の今のあれと、主の言葉がこれ、離れちゃって、もう自分っていうものは何にもないでしょ？だってできないんだもん。なのに主の御言葉が語られるともう、笑うしかないんです。本当に、笑ってしまった。いやー、笑ってしまった、主をごめんなさい、というね。まあ、いずれそれ明かしするときあるかもしれませんけど、今はまだこれ留めているんですけど、笑ってしまった。イサクとサラが笑ったでしょ。サラは恐れて、笑いませんって言ってんだけど、笑ったんだよ、サラも。もうおかしいんですよ。だってありえないでしょ。しかし、御言葉が語られた。それは時間の中で、なってきます。なってきます。多分じゃないですよね。私は多分みたいに思ってさ、半信半疑なのよ。だけど、なってくる。なぜ？主の言葉は、無意味に、一度語られた言葉は、無意味に私の元には帰らない。必ず言い送ったことをなすであろう。皆さん、聞くことです。今自分が問題を持って、どうもあがいて、どうしようもない。もういろんな叩いて求めてね、徹夜断食やった、それでもなおかつ開かれない。どうする？静まって聞くことです。 エリアがイザベルと対決しましたね。で、あのイザベルがエリアを殺せって言ったらエリアどうしました？なんと彼は逃げた。女は怖いですよ。逃げるにしかずです。女性を怒らせたら逃げることです。彼は恐れて逃げちゃったでしょ？エリアが。あの、ヘブル11章では英雄となってんですよ、信仰の。逃げたんです、山の中に。そして彼はどうしました？山の中で嵐が起きる。そこにも御言葉はない。稲妻が光る。地震が起きる。主の言葉はない。しかし、ふと、後ろに語られる静かな声を聞いた。聞いたらどうしました彼は。山を降りて、イザベルと対決した。この静かな語りかけを受けることによって、私たちはそこで力を得るんです。勇気を得るんです。皆さんが今までね、その問題でもうしおれてしまっている。ああ、もうこれには希望はない。もうダメだ。これでおしまいだ。そこで何をするんですか？イザベルがいるんです、皆さん。でしょ？しかし、それと私たちはどのように立ち向かいます？自分の力？No。その時は静まる。語られる。私たちの力、勇気を得るんです。神がバックアップです。もがかない、もがかない。ただその次には主の前に静まって、私が主であることを知れ、私があなたのために戦う、いやもう勝負はついていると主は言われている。十字架においてすべてのネガティブなものは打ち破られていると主は言われる。皆さんの問題はもう終わっていると主は言われる。聞くことです、聞くことです。そう、終わった、終わった、わかるんです、わかるんです。目の前には問題ありますよ。まだ問題ありますよ。トラブルありますよ。しかし聞いたらもうわかる、終わっている。ハレルヤ。だから信じたらその通りになる。信じます、信じますじゃないのよ、皆さん。信仰はどこから来るの？自分を振り絞って出てきます、自分の中から。ない。信仰は、聞くことによる。ロマ書にあるね。聞くことはキリストの言葉による。この言葉を聞くことです。そのためには、どうするの？割礼を受けるんです。強いんだよ、我々。問題に対して立ち向かっちゃうの、一生懸命。負けるものか、負けるものか、の、負けることです。主の十字架ってそうでしょ？究極の敗北ですよ。人間の目から見たら。肉の目で見たらこれは究極の敗北でしょ？希望が全部なくなっちゃった。しかし、あれは何でした？神の目から霊の目で見れば勝利です、勝利です。なぜ？その後に復活があるからですよ。ハレルヤ。これが神の方法です。私たちは大いに負けるべきです。もう問題でダメだ、負け、自分が尽きてしまう。ハレルヤ。しばしばその尽きた時に一言あるんですよ。私がそれである、私が解決である、私が道である、私が癒しである、私が全てである。とこれが主の方法です。主は待っているの。さっき言ったように全部荒れ果ててしまうのよ。この日本キリストが荒れ果てるんです。僕は前から言ってますね。更地にされるべきであると。それに対して一生懸命なんか労を労してね、策を労してそれをなんとか食い止めよう。ナンセンスなんです。全部が荒れ地になってしまうことです。この時に主が何やのさっき切り株が残ると言った。聖なる。そこから芽が生えてくるんです。主の復活の命はあのアロンの杖。杖というのは死んだ木ですよ。あの杖にすら芽が生えるんですから。ハレルヤー。枯れ果てることです。荒れ果てることです。小賢しい ね、あの偉い先生たちが余計なことやるからダメなのよ。あの人たちが、あの先生たちが、牧師様たちが、あの人たちが無力になってしまうことです。はっきり言います。そして何ら希望がない。しかしそこに霊の目を持って聞ける人は希望を見る。何？命が芽生えるからです。ハレルヤ。これが今起きてます。起きてます。そして私たちはね、いいですか？この思い、ね、この霊と御言葉が相互作用を起こす。光を放つ。私たちの信仰を生み出す。そのために耳を性別する。出エジプト記の29では、書いてありますね。出エジプト記29の、20節。ここでね、耳たぶを性別するって書いてあるでしょ？あなたはそのお牛を、お羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶと、その子らの右の耳たぶ、また彼の右手の親指と右足の親指につけ、その血を祭壇の周りに注ぎかける。これ前にもちょっと言いましたけども、耳に耳、なんで血を塗るわけ？耳を性別してもらうことです。もちろん今我々ここに耳たぶに血を塗るわけじゃないですよ。これは型ですからね。私たちの霊の耳に性別してもらうんです。この耳、私の霊の耳は誰のもの？キリストの血で塗られている必要があるんです。血が塗られるということは何が必要なの？十字架を経てるということでしょ？え？十字架を経てるから血がほぐられてるんでしょ？私たちも同じよ。これを経たとき、さっき言ったように、ね、割礼を受けるということは血が出るんでしょ？この血で私たちの耳が性別されるんです。もちろん霊の耳です。この時に耳は何を聞くようになります？噂話？世のうるさいニュース？ No。 嵐の音？地震？ No。 主の静かな御声を聞くエリアです。この声が絶えず私たちの中に語られているの。ですから遠藤周作はインチキですよ、沈黙なんて。絶えず主は我々に語る主です。神は語る主です。要するにチューニングできてないんですよ。わかります？私の思い、ね、意思、感情、心、これがあまりにも余計なものに、ね、さっき言ったように、つまらんもの、本をいっぱい出版するだとか、新聞がいっぱい出るだとか、そんなつまらんものに熱中してるからですよ。だからただ単に疲れちゃうんだよ。でしょ？私たちの心がどこに置かれているか、どういう言葉、霊とチューニングされているか。私たち思いをエペソ 4-17 見てください。そこで私は主にあって厳明し厳かに進める。もはや異邦人が虚しい心、まあこう思いなんですね、虚しい思いで歩んでいるように歩んではならない。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心のゆえに神の命から遠く離れている。つまり彼らの思いが虚しいものに満ちていると言っているんです。ね。そして心が固くなになっちゃっている。だから聞けないんですよ。だから十字架が必要なんです。自分の何かに頼ってる。テレビ見てごらんなさい。いろんな番組見てると、評論家と少数おじさんやおばさんがもう、言ってるでしょ？今の。ね、この不景気のあれはサブプライムの問題がどうのこうの、新自由主義がどうのこうの、私だって言えますよ。それは喋れていくらでも喋れます。だから経済セミナーやっていいんですよ、これね、やりましょうか。だけどそんなんでさ、評論家言ったって何の本質にもならない、解決にならないでしょ。彼らは知識を、虚しい知識を振り回してるだけ。あまりにもつまらんことに満ち溢れているんです、世の中は。本屋行ってごらんなさい。私本屋行くとね、うるさいって感じるんです。本がいっぱいあってさ、もうピーピーピーピーもう叫んでるんで、さっきの中国人じゃないけど、そうでしょ、うるさいって感じるんです。あそこ行くと 私はそういうわけのわからんものに心を置かない。一つでいいって言ってんだよね、ソロモン。たった一つのことを外さなければいいんです。それは誠のこの羊飼いの語られた言葉を聞くことです。ローマ8章6節7節に書いてありますよね。肉の思いは死であり、御霊による思いは、あるいは御霊に置かれた思いは命と平安である。そしてその前見ると、肉に従う者は肉的なものをもっぱら考えるが、御霊霊に従う者は霊に属することをひたすら考える。これは新改訳って何でも御霊にしちゃう傾向があるんで、まあ、今言いましたけど、霊に従う者は霊に属することをひたすら考える。考えるって何を使って考えるわけ？思いです。つまり私たちの思いがどこにあるかっていうのが鍵だということです。皆さん問題抱えてさ、あの先生のとこ行って祈ってもらおう、この先生、この問題ではどこ行ったらいいんでしょうかってこう思うでしょう。 No、 こういう発想自体がおかしいのね。アメリカじゃ大変ですよ、あのね、借金返しを教えてくれるミニストリーね離婚しそうな夫婦を何とかしてくれるミニストリーね。破産しそうな人、リストラされそうな人ね、サラ金に追われてる人、助けるミニストリー。そういうのいろんなのがあるの。だからこの問題はこの先生、この問題はこのミニストリー。ナンセンスです。どこに行くんですか、私たちは。唯一の牧者です。ですから、パウロは何て言います？第二テモテ二章八節。第二テモテ二章八節。これからね、この混乱の時代、古い訳の時代で最も重要なこと。まず7節から見るとこう書いてある。私が言っていることをよく考えよ。考えよっていうことは、思いを巡らすということです。主はすべてのことについて、いい？はい。すべてのことについて、すべてのことについて、理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストを、誰を？蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私のあなた方に対する福音である。つまり思いがどこに置かれているか。私は、わかります？思いなんです。ね。だから、おかしな人、ここにもいるでしょ？思いがもうおかしいんです。ね。そして、変な行動するでしょ？思いがやられてる。思いが。全部歪んじゃってるんですよ。妄想になっちゃってる。妄想になってる。私たちの思いがどうであるか。ヨハネ14章26節、ここでね、主の約束、私たちの思いがこの霊のことに置かれるとき、ヨハネ14章26節、助け主、はい、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、さっきまたね、あなた方に理解を与えるって書いてあったでしょ？すべてのことに理解を与えると書いてあるんです。誰かのとこ行きます？誰が理解を与えるの？聖霊でしょ？このお方は真理の霊です。皆さんの中にも住んでくださっているお方です。アーメン。このお方が、すべてのことを教え。一部？ちょっと？の。すべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを、私があなた方に話した、私って誰？イエス。神は終わりの時代は預言者によって部分に分けて語った、終わりの時代は御子によって語られた、もうすでに語られた、ソロモンも言ってる、もう聞かされていると。だからあんま本なんかもういらないって言ってんのよ。わあ、うぞうぞうぞうの、そんな無意味だ。 語られている御言葉を思い起こさせる方は誰？聖霊です。あなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださる。そして私はあなた方に平安を残すと言ってる。この平安は世が与えるようなものではない。つまり私たちがいろんなトラブルにあって混乱にあって何をすればいいわけ？思いを用いて、思いを用いて御言葉に頼り、御霊に頼り御言葉を聞くとき、それは命です。主は言われました。ヨハネ6の63節。この御言葉が私たちの中に光となってロゴスに霊が関わるとき、霊魔として私の中に光るんです。だから主は私の話した言葉、霊魔は霊であり命であると言っている。だからこの命を生み出すんですよ、私たちの中に。この命はイザベルに追われて逃げた、ね、臆病の霊の命？違う。私の得た霊は臆病の霊ではなく、力と愛と平安と健全な思いの霊である。パワーの霊なんですよ。誠の力を得るんです。聞くこと、霊がその聞いた言葉、ね、これに光を与える。内的証明を与えるとき、それは私たちにとって力、命、平安、喜び、すべてのすべてになるわけ。だから問題はもうそれで解けたとわかるんです。終わった！ハレルヤ！時間の流れの中でそれは見えるようになります。だから主は言われる。ヨハネ5章25節。誠に誠にあなた方に告げる。死人が神の声を聞く時が来ます。よーく考えてこれ、さらっと読んじゃダメ。死人が、まあ私たちはね、もちろん復活されましたよ。再生されてる。でもね、ある問題に押し潰される。死人状態になるんですよ。でしょ？その時に自分を助けようとしてもがけばもがくほど、ますます、あり地獄にはまってきます。その時はどうする？死です。死です。自分が無力で死の状態にスッと行っちゃうことです、むしろ。主よ、私はあなたの祭壇に自分を置きますと。私はもう祭壇の上です。煮ても焼いてもどうでもいいです、主よと。えめ、ね、この死を経るときに死人なんです、私たちは。しかし、神のこの声を聞くときが来る。今がその時である。今です。これ2000年前じゃない。今です。なぜ、神はどういう方、時間と空間を超えて、私は、ある。永遠の今なんです、主は。ですから今この時私の声を聞けと言ってるんですよ。神のこの声を聞く時が来る。今がその時だ。そして、聞く者は、生きる。聞く者は、生きる。ハレルヤ。それは父がご自分のうちに命を持っているように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださった。この命が私たちの中に分かち与えられるからです。ハレルヤ。これが信仰の究極です。あれが叶った、これが叶った、その二の次。信仰は命。I am を私たちの中に実体化すること。神の子の声です、皆さん。神の子、宇宙を作られた、そのお方、その神の子の声です。これを聞くならば私たちは生きるんです。ハレルヤ。皆さん、願いを起こされません。聞けるものになりたい。私はあなたの言葉を聞けるものとしてください。これからこの祈りがキーワードです。聞けるものと聞けないものが分けられていく。第一列王記の19章の、12節。あれ？これも違うな。あ、ごめん。ちょっと違ってました。引用箇所違ってますね。神のこの原則ね。ちょっとここじゃないな。じゃあ、黙示録いきますね。2章、3章。 この聞くということについてね、神のこの原則はね、黙示録の2章、ここ3章7つの教科ありますが、終わりの節、ね、例えば2章7節、耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいです。そして、個々の教会に、例えば、このエペソには、勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。ね、それから、2章の11節見ると、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は、決して第二の死の意によって損なわれることはない。各教会に個別の約束がついているわけ。で、その前に何てあるか、耳のある者は聞けと言ってるわけ。わかります？神は無理やりに聞かせたくないのよ。あれこれとっ捕まえてきて俺の言うことを聞け。これは神の方法ではない。神は必ず聞く耳のあるものを選ぶんです。だから私たちのスタンスとしてね、このね、聞けなくなったらもうクリスチャン生活そこでおしまいなんですよ。はっきり言います。だからもう何年行ったって変わらない。ね。もう10年、20年、クリスチャン生活30年、40年でも何にも変わらない人が山ほどいるんですよ。でしょ？だってあの荒野40年ぐるぐる回ったんだよ、イスラエルで。40年。入ったのは誰？二人だけでした。出エジプト記したね、メンバーで。ヨシュアとカレブだけ。あとみんな倒された。なぜ？ヘブル書を見ると、信じないからだ。信じない、なぜ？聞かないからですよ。聞かない。ですから私たちはこの、聞くか聞けないかということは、私たちの運命を決めていきます。ね。でっかい正解ってね、なんか油注ぎ受けるんだか予言受けるナンセンスです。今予言喫茶ってあるんだよ。それ流行ってるんだって。渋谷だかどうかあちこちね。あの佐野にあるでしょ、なんとかっていうの。あの人たちが来て予言喫茶しますね。喫茶店。占いの館じゃない。ここまで来たから。ここまで来てます。日本キリスト教。いや本当に私はねそれ聞いた時たまげました。はっきり言います。聞けない人はそこでストップです。聞ける人はどこまでも前進できる。良き知恵もどんどん入っていける。わかります？ですからまあ簡単に言うと、あの荒野で倒された時ね、ここで倒された人、あそこで倒された人いっぱいいるじゃない。何によって決まったと思います？聞く能力です。御言葉を聞けない人はそこでストップなんですよ。神は決して無理をしません。無理強いしません。聞く耳のある、あるいは聞き続けていたい。私は一切自分に頼りません。私の思い、私の判断、私を自分を見て賢いと思ってはならない。私はこの自分に割礼を受けたいですと。自己確信を一切捨て去りたいと。いうふうに。心構えがね、あるかどうか、これ決まります。私たちの霊的成長はどこで決まりますか？これが同時に振り分けを生むんです。振り分けられていくんです。最後まで予期地まで入ったのは二人だけだったんです。聞けるかどうか。私たちの霊的成長、私たちの霊的歩み、すべてここにかかります。まさに、ソロモンが言ったように、大事なことって多くない。唯一です。聞くことです。この方の声を。なぜ？宇宙を作ったお方です。私たちの成り立ちを全て知り尽くしているお方です。その方が私に最も適切な時期に最も適切な言葉を語ってくださるお方です。沈黙する主ではない。語る主です。語る主です。このお方の声を聞くかどうか誰にかかってます？私たちの心です。何によって占有され何を思っているか、これが全部、これを私の歩みを決めていく。振り分けを決めていく。ですから、まあこの2008年から2009年ね、振り分けということを言ってきましたけど、 ここに書いておきました。2009年、おそらくますますこの心の動機、野心に燃える人、自己栄光化の霊で動いている人ね、自分の何かを作りたい人と誠に主につく人がますます分けられる。そして宮清めが進展します。もう起きてるでしょ、宮清めが起きてる、宮清めが進展してきます。ですから見かけ上さらなる混乱混沌が起きるでしょう。そして多くの人がですね、例えばあの先生に頼る、このミニストリーに頼る、あの方法に頼る、いろんな自分の何かに頼る、そういう人たちは打ち倒されてきます。それは神は滅ばされるためじゃないんですよ。さっき言った自分に一切頼らないところを通すためです。本当に自分に一切当てにしない、何かそういったものに頼らない、そこまでさらちにされる、これが信仰をいたします。だからその間では多くの人が叫ぶでしょう。あんなに素晴らしかった教会が一瞬に崩される、一瞬に散らされる、あれだけ名声があったあの先生が一瞬に落とされます、一瞬に落とされる、叫ぶでしょう、混乱するでしょう。しかし私たちはそこに誠に神が技を成しているということを見るはずです。私たちはそういうものによって振り回されないんです、ないんです。問題は心の置きどころです。そしてもう前から言ってますが、霊的歩みの原則、これからますます重要になる。十字架を選ぶ、これはどういうことか。低い道、人の目に麗しくない道、評価されない道、あえて選ぶことです。目の前に二つ道が提示されたらどっちを選ぶか、簡単です。この原則で選んでいけばいい。自己が喜ばない、肉が喜びとしない、この道を選ぶということは守られます。ですからこの業界でね、いわゆるね、名前が高まるということはろくでもないということです。むしろ名前が低くされるということは大いに喜べということです。ハレルヤ。これがこれからますます進行していきます。そして主が今何をなしておられるのか、正確に見抜くことです。主はさらちにし見分けをし、その中から残された切り株から誠の復活の芽を生やしたいんです。それは決して多くないです、少数です。ギデオンの軍隊はじめ3万人いましたね、多すぎる。2万人に絞られた、まだ多い。最後何人になりました？300人です。そうですね、この種の方法というのは私たちの力を一切介入させたくないということです。主はその意味で聖なる利己主義者ですよ。わかります？全部ご自分でなさりたいんです。えめ、私たちはじゃあ何をすればいい？私たちはキリストの命を流し出す培地なのね。培地って要するにほら、シャーレの中にバイ菌塗るとそこで増えるでしょ？養分があって。それと同じ。私たちの中に種がまかれた。そこでキリストの命がどんどんこう増殖してくる。そしてシャーレから溢れ流れてくる。そのための培地なんです、私たちは。その培地として私たちは今、この地上に植えられているわけよ。そして私たちを通して、言葉が語られる。聞く耳のある人は聞きます。皆さんが何気に語った言葉に聞く耳のある人は乗っかってきます、引っかかってきます。その魂に対して私たちは責任を負えばいいんですよ。日本全国ね、なんか、全なんだ、日本国民総福音化運動、 No No、 神が選んでいる器と私たちは出会う、語る、収穫を得るんです。えめ、そしてそれはヨハネでありますね。誰のロークだって言ってます？人のロークをあなた方は刈り取るついてんだよ。神が、キリストがロークしてくださっているわけ。そのロークの実を私たちが刈り取らせてもらうんです。 これが福音です。私たちが誇るところどこにあります？ない。すべては主に始まり、主によってなされ、主へともたらされるんです。2009年、この新しい年をどう迎えるかね。皆さんこの4日まで時間あります。4日じゃ次の週11日かな、新年のね。ぜひ主の前に問うてみてください。この年はどういう年になるんだろうか、私はどう生きるんだろうかね、どういうスタンスを取るのか、姿勢を取るのか、祈りましょう。ハレルヤ。主を感謝します。私は今こうして2008年の終わりを迎えつつあります。ここまでこのようにして守られてきたことを感謝いたします。このようにして育てられてきたことを感謝いたします。あなたによって慈しみを受け続けておられることを感謝いたします。世はますますの混乱であります。キリスト教会もますます暴かれ、荒れ地にされていくことでありましょう。多くの人が迷う、泣き叫ぶ、あるいはつまずく人が出ることでありましょう。あるいはもうすでに出ております。主よ、その中であなたの言葉を聞き分ける者は幸いであります。主はあなたは言われました。私の羊は私の声を聞いて私に従う。見よ、今死人が神の子の声を聞く時が来ている。今がその時である。今がその時である。なぜなら主よ、あなたは永遠なる今であるからであります。あなたは永遠のあるお方であります。この方の声を聞くのであれば、それは私たちのうちにあって光を放ち命となります。たとえ問題を抱え、あらゆる道が塞がれ、病、欠乏、すべてのものによって圧迫されている私たちであっても、あなたの一言がすべてを解き放ちます。来よう、恐れるな。来よう、もがくな。来よう、自らの技によって、それを何とかしようと作ろうな、焦るな。私はあなたの主である。私はすべてを知り、すべてを把握し、あなたの成り立ちをすべて知っている。創造主なる主である。あなたの立つのも伏すのも、あなたの思いがまだ口から発せられる前に、私はあなたを知っている主である。自分を見て賢いと思ってはならない。自分の悟りに頼ってはならない。私はその思いをすら作った神である。 何故私よりも作られた思いを頼るのか。自分の感情、自分の意志、自分の何かを当てにするのか。それを作ったのは私であると。あなたの体の隅々を知り尽くし、あなたの運命を定めたのは私であると。地のもといが置かれる前からすでにあなたをキリストにあって選び、私の花嫁とするためにあらゆる境遇、環境、条件、すべてをコントロールし、摂理によってここまで導いたのは私である。何故それなのにこれから自分の何かで完成させようとするのか。私は良き技を始めた。あなたの中で良き技を始めた主である。どうしてそれを中途半端にし、あなたに恥をこむらせ、あなたを混乱と苦痛の中に置き放つ主であろうか。私は絶えず語る主であり、すでに語った主であり、もうすでに全ては聞かされているとある通り、終わりの時代、もうすでに語った。あなたにとって必要な言葉、あなたにとって必要な慰め、あなたにとって今最も根本的な問題、私はそれを知っている。あなたが自分で考え、自分でこれが原因だ、あれが原因だと思うものは欺きであると知るように、もっと本質を知るように。自分を見て賢いと思ってはならない。自分の悟りに頼ってはならない。あらゆる道で私を認めよう。そうすれば私はあなたの道をまっすぐにする。そうすればあなたの体は命で満たされるであろう。あなたの生きる日は長くされるであろう。良き者があなたを追ってくるであろう。生きる日の限り、あなたを満たし、あなたを満足させ、あなたを安らかさの中で喜びに満たされる全ての備えを私から受けるようにと。主よ、どうぞ私たちが自分の聞きたいことだけを聞くような、そういう心のフィルターから私たちを解放してください。あなたが語りたいことを聞きたいのであります。あなたは私たちの問題の本質を私が知っている以上に知り尽くされている主。それゆえあなたの語られる言葉は真理であり、最もふさわしい言葉であることを感謝いたします。時に私たちはあなたの言葉を聞くとき、自分の状態と比べて笑ってしまうかもしれません。サラのように。しかし主よ、それでもなおあなたは約束のイサク、私は笑う、イサクをくださるのであります。完全に希望がついえ、人間的に何ら成し得ないという、そこまでアブラハムとサラは待つ必要がありました。その前に自分のもがきによってイシマエルを産んだ時、それはトラブルを生みました。しかし全てが尽きえ、何だなし得ない、その瞬間を主をあなたは待っておられました。来年今のこの頃、あなたは子供を産む、まことの約束の子を産むであろう。私たちもその子が、まことの遺作が与えられることを感謝いたします。今のこの問題、今のトラブル、あらゆるこの私たちを追い詰めるものに対して、イザベルに対して、私たちはエリアのように静まって聞きます。私はあなたの主である。私はすでに十字架で勝利している。今あなたの抱えているその問題もすでに解決済みであると知るように、あなたはすでに私の愛する子、私の目に入れても痛くない子であり、イエスの血によってあがなわれた子であり、 あなたの体は聖霊の宮であり私のものであると主は言われる。それゆえなんであなたが滅ぼされることがあろうか、あなたが放り出されることがあろうか、私はあなた方を年を取ってもなおあなた方を運ぶと、そしてあなた方の生きる日の限り良きものをあなた方に与えるであろうと、主の言葉を聞くように、この言葉の中に休むように、主よ私たちの心をまっすぐにしてください。耳を清別してください。私の心がつまらんもので占有されることがないように、あなたを絶えず思うことができますように、ダビデの子、死者の中から復活されたイエス・キリストを絶えず思うことができますように、そして霊のことに心を思いを置くことができますように。霊の思いは命と平安である。欠乏すでに叶えられたと信じることができることを感謝いたします。あなたの言葉があるならばそこに全てがあることを感謝いたします。神のこの声を聞くことができますように、そしてあなたの言葉が霊であり命であることを感謝いたします。私たちを導き、私たちを成長させ、私たちを良き知恵ともたらすこの神の言葉を感謝いたします。そして聞いて信じた者は自らの技をやめ安息に入るでありましょう。私たちはこの安息を楽しみます。 安らかな言葉、あなたの命、平安、愛、すべての良きものに満ちた祝福された言葉を感謝いたします。